ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbanwa. Rista na minasang, kyo 2020年2月25日火曜日は、私、イーサンが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと、さまざまなインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは、エンダさんがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト、www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
レスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、国有企業大臣はカタルワラブアンバジョに8000万ドルを投資する準備ができていると述べました。これは過去12件の重大な人権侵害に関するジャコ・ウィドル大統領の認識を歓迎する最初のニュースです。エレクト・ヘル国有企業大臣は、東ヌサタングラ州のラブアンバ城にホテルを建設するためにカタルから8000万アメリカドルの投資が約束されていると語りました。この投資はラブアンバ城で開催される2023年 ASEAN サミットの成功に関連しています。これは土曜日にバンタン中、ダングランで開催された国有省の2022年の合同クリスマス記者会見で、エレクトヒル大臣が語ったものです。エレクトヒル大臣によると、ジョコ・ウィドド大統領が2023年の ASEAN サミットのメイン会場をラブアンバジョにすると決定した後も、この地域の観光地は引き続き将来されているということです。ジュネーブの国連は、インドネシアで発生した過去12件の重大な人権侵害の存在に関するジョコ・ウィドド大統領の認識を歓迎します。国連はこの認定が被害者の正義に向けた行き付けられる一歩であると考えています。これは土曜日、detic.com が引用されたツイッター @UNGENEVA にアップロードされて声明で、国連人権高等弁務官のスポークスパーソン、リズ・ソロセル氏が語ったものです。リズ氏は、リズ・ソロセル氏はインドネシア政府に対し、今後同様の事件が繰り返されないよう具体的な措置を講じるよう求めました。彼は、不活動的な司法プロセスが加害者の不処罰を打ち破り、インドネシアの民主主義を回復し強化することができると考えました。ネパールで発生した被告墜落事故では、乗客70人にのうち67人が死亡したことが確認されています。日曜日、 AFP 通信社が引用したように、ネパール警察当局の AKH トルは、病院に運ばれたのは31体だけであり、他の36体は飛行機が墜落した300メートルの落下地点にまだ残っていると述べました。広報担当者は、29体の遺体の回収に成功し、さらに33体が中央ネパールのバッカラにあることを確認しました。一方、イエティエアのスポークスマン、スダルシャン・バタオラ氏は、68人の乗客と4人の乗務員のうち15人が外国人であると述べました。具体的には、インド人が5人、ロシア人が4人、韓国人が2人です。残りはネパール人です。参考までに、カトマンズからの飛行機が各国に激突し、粉々になりました。この悲劇は、ポーからの新しい国内空港と国際空港のまで発生しました。保健省は、過去2週間の全国的なCOVID-19の状況は、毎日の感染者数が40人未満の陽性確定者数に減少するという一貫した傾向を示していると報告しています。 日曜日の最新のレポートが報告したように、過去2週間の毎日の確認数では、604例から378例に減少しました。同じ期間のアクティブな数例は、15206例から7774例に減少しました。保健所はまた、過去2週間に検査された検体の数が32268から31.367に減少したことを報告しました。在日臨床の中国大使領監視は、おどしである2023年に中国の犬臨床の協力が様々な分野でさらに強化されることを確認しました。領監大使は日曜日声明で、中国大使館はまた、旅行の経済活動の回復を支援するためにビザ政策を最適化し続けており、何千人ものインドネシア人学生が中国で勉強できるようにビザを発行していると述べました。第20回中国共産党国会大会での習近平主席の演説へ引述して、劉漢氏は旅行の若い世代は強い決意を持っており、この新年に向けて目標に向かって努力をし続けていると述べました。これでニュースを終わります。レッサーの皆さん、コメントです。今日は2023年 ASEAN および欧州連合との FTA の議長国としてのインドネシアについてお伝えします。2022年11月にカンボジアで開催された第40回および第41回 ASEAN サミットで、ジョコビドゥル大統領がカンボジアのフン・セン首相からバトンを受け取った後、インドネシアは正式に ASEAN2023 の議長国になりました。インドネシアは ASEAN の問題、成長の中心というテーマを掲げており、ASEAN の世界の成長の中心にしようとする精神を示しています。このテーマは ASEAN が6億6000万人の消費者の人口を持つ大きな一部であり、世界経済の中心がインド太平洋地域に移動していることを考えると、非常に関連性があります。ASEAN は中国、日本、韓国などの他のアジア諸国とともに世界貿易活動において重要な役割を果たしています。 オシュレングを含む西側諸国は地政学的な力と密接に関連しているため、地政学的な力を考慮に入れ始めています。2023年 ASEAN の議長国として、インドネシアは特に貿易分野で ASEAN とオシュレングの協力を強化する上で中心的な役割を果たしています。ASEAN とオーシュレングの間の協力と対話の歴史は1977年から始まり、これまでに10回の重要な会議と合意が行われました。最後に2021年の ASEAN とオーシュレング包括的航空輸送協定です。協力の強化に伴い、2つの当事者の貿易額も年々増加しており、ASEAN からのオーシュレング輸入は2017年、から2021年まで期間の年率 3.4% で増加しています。ドイツ、オランダ、フランスは ASEAN からの総輸入の 49% 以上を占めています。一方、最大の輸出国はベトナム、マレーシア、タイ、インドネシアです。 ASEAN は全体として2021年の10国と米国について欧州以外で3番目に大きいオシュレングの貿易は一定国を表しています。オシュレングは ASEAN 諸国で2番目に大きな投資家です。より新しい現象ではありますが、2019年には ASEAN のヨーロッパへの投資も着実かつ印象的な成長を遂げました。オシュレングから ASEAN への主な輸出品は、化学製品、機械、輸送機器です。ASEAN からオシュレングへの主な輸入品は、輸送用機械を鉄設備、農産物、繊維、衣類です。貿易と投資の協力に前向きな側面があっても、 ASEAN とオーシュレングの関係は経済問題以外の多くの要因に大きく依存しています。例えば世界的な安全保障問題、地球温暖化の脅威、過去10年間で発生した脱グローバル化の傾向などです。インドネシアが2023年の議長国としての役割を果たすことができるかどうかは、世界の舞台でインドネシアの民性を高め、2045年に先進国になるという夢を実現するでしょう。これでコメントを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1992年1月16日、チャプルテペック和平合意の調印のことから始めます。エルサルバドル内戦は、エルサルバドルの軍事政権と左翼組織のファラブンド・マルティ解放戦線との間で戦われました。1979年10月15日にクーデターが発生し、政府による反クーデターの抗議者の殺害が続きました。この事件がエルサルバドル内戦の火付け役となりました。12年以上続いた戦争は多くの人々を失い、7万5000人が死亡しました。エルサルバドル内戦の終結は、1992年1月16日のメキシコのメキシコシティでのチャプルテペック和平協定によって特殊づけられました。次に2001年1月16日、コンゴ民主共和国のローラン・デザイレ・カビラ大統領が暗殺されたことについてです。カビラ氏は1997年9月にモブス政策を氏が死亡した後、2001年1月に暗殺されるまで、コンゴ民主共和国の大統領を務めていました。カビラ氏は従来のボディガードに訴えられました。悲劇的な出来事は、キンシャサ大統領官邸で起こりました。その時、カビラ氏は経済顧問と話し合っていました。18歳のボディガードが彼に面して入り、リボルバーを引き、4回発砲しました。彼は、次の息子のジョセフ・カビラ氏にとって代わられました。 最後に2006年1月16日、エレン・ジョンソン再リフ氏がリベリアの大統領に就任したことについてです。2006年1月16日はアフリカ、特にリベリアの国にとって歴史的な日になりました。この国は女性のエレン・ジョンソン再リフ氏が公式に率いてます。その日、彼女はリベリアの人々とローラ・ブッシュ大統領夫人、ジョージ・ W ・ブッシュ大統領の妻、コンドリーザ・ライス米国ストーム長官を含む国民の前で宣誓を行いました。これで今日の歴史を終わります。
Terlanjur cinta kepadamu tak mampu aku lepaskan yang seharusnya ku lepaskan tak bisa beranjak Meski ku coba semua tak terjadi Ku beri kau cinta tapi kau malah suka ku Tawarkan nasihat kau hancurkan nasihat ini kecil
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアと東ティモールは、経済及び国境協力について話し合ったことについてお伝えします。インドネシアのレッドのマルソリ外相は、1月11日水曜日、ジャカルタで東ティモールのアダルジザ・アルベルティナ・ザビエル・レイス・マクド外相の訪問を受けました。彼らは経済協力を強化し、両国間の統治境界を確定することについて話し合いました。インドネシア外務省は正面声明で、2人の外相が東ティモールのオエクセ地区とインドネシアの東ヌサタガラ州との間の国境工業地域内で共同の自由貿易地帯協定の設立について話し合うことに合意したと述べました。さらに会議では投資協定及び通信及び情報技術セクターの欧米学級の完了を加速することの重要性についても話し合いました。両外相は東ティモール首相の訪問中に署名できるように年内にこれらの協定を完了する努力がなされることに合意しました。国境に関してレッドマルソリ外相とアダルジソ外相はインドネシアと東ティモールの国境の2つの部分、すなわちウィジアエル・スナン・オベンとノエル・ベシ・シトラナに関する議論の解決するための努力を推し進めることに合意しました。レッドマルソリ外相は交渉が継続できるように、冗長的な条件を維持することが重要であると述べました。レッドマルソリ外相は会談中、インドネシアが今年の東南アジア諸国連合の議長国として推進している優先事項についても説明しました。2020年11月にプノンペンで開催された ASEAN 首脳会議で、ASEAN は東ティモールの加盟を原則として認めました。完全なメンバーシップへのロードマップが作成されます。以前、レッドマルソリ外相は2023年外相の年次記者会見で、インドネシアは ASEAN における東ティモールの受け入れを原則として歓迎すると強調しました。1967年8月4日に発足した ASEAN は現在10カ国で構成されています。このグループの10カ国はインドネシア、マレーシア、シンガポール、タイ、フィリピン、ブルネイ、カンボジア、ロス、ベトナム、ミャンマーです。これでインドネシア語を終わります。
Hari ini, esok, lusa, dan selamanya hanya ada kau di hati. Kau buatku serasa.Hidup dalam mimpi meski terjaga tak ada setitik ragu hadir mengajakku pindah ke lain hati bersamamu hingga bumi tak bermentari padamu ku berjanji Kasih kita mewangi selamanya Harum abadi lestari asmara Oh, mari kita ragu, tak ingin hatiku coba pindah ke lain hati. Bersamamu hingga bumi tak bermentari, padamu ku berjanji.
Of Indonesia.
Cinta yang akan cukupi.
masih milikmu.
Voice of Indonesia.
Risnano minasang pasona Indonesia des. Kyo wa midami Sumatera shuu no kankuchi. Ea tejun bidadari, matawa bidadari taki o goshokai shimasu. Bidadari Taki wa Minami Sumatra shuu no Rahato ni aru migoto na shizen no kankuchi no itatsu desu. Usukushi shizen keikan no motte iru taki ga rekreation no mokutekichi no listo ni fukumarete iru no wa kyoumi bukai koto desu. Kono taki wa yakune no tsu no yama ga ari, sorezore no takasa ga kotonaru tame hijou ni unique desu. Bidadari Taki または地元の住民はそれをアイエアサンと呼び、高さは約30メートルです。また滝のあるエリアの周辺にはさらに6つの滝があり、それぞれが4メートルから10メートルまでの異なる高さです。レベルごとに高さが違うので、時間をかけてこの滝の美しさとすがすがしさ鮮度を楽しんでください。周辺の人々の話や物語によると、この滝は天使ビダダリたちの入浴場所だったので、ビダダリ滝と呼ばれています。滝の下のエリアには、訪れる人なら誰でも泳げるプールがあります。またこの観光地が所有しているプールはかなり広く約10メートルです。ですからたくさんの観光客が訪れますが、このプールはまだかなり広く自由に泳ぐことができます。この滝の周辺はとても素晴らしい景色を眺めることができます。滝の周りにはたくさんの木々がそびえ立ち、緑の草もあり、誰もが新鮮な気分になります。このような緑に風景は仕事をしながらいつもコンピューターの前にいる人のぴったりです。なぜなら疲れた後の目をリラックスさせることができるからです。また滝までの森に入ると新鮮な空気を吸うことができます。この新鮮な空気は都市部に住む場所を持っている人に最適です。ここでこの新鮮な空気は確かに栄養を与え、リフレッシュすることができます。レマタン川に流れ込むビデダリ滝の観光地で結構過ごすつもりの人は、南スマトラ州ラハト県のカランダラム村に行く必要があります。旅は庭または四輪でも簡単に移動できます。なぜなら観光地へのアクセスが舗装されており、道路状況が非常にスムーズだからです。カランダラム村に到着後、滝にたどり着くには観光客は村に車を駐車して歩く必要があります。入場料はかなりお手頃なので、家族連れでも財布の心配はいりません。平日の観光地への入場料はお一人様約5000ルピアです。しかし週末や祝日はチケットの価格が異なります。皆さん、皆さん、これでパーソナルインシャーを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Namun kau lupa
Voice of Indonesia.
Selamat malam, cinta. Apa kabarmu di sana? Setelah lama tak berjumpa, adakah dirimu bahagia? Selamat malam, cinta. Adakah hatiku di sana? Setiap rindu yang tercipta, ku ingin dirimu bahagia. Setiaku padamu masih seperti yang dulu, walau kini kau jauh, hanya kau yang di hatiku. Aku ingin kau tahu, ku tetap mencintaimu. Kan ku kirimkan rindu meski
Jakarta から、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組はインドネシア語の言葉を紹介し、 インドネシア語で会話するための道案内をする番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI 海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはバゲイマナチャラクアポテク、日本語で薬局上の生き方はどうですかです。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それではバゲイマナチャラクアポテク、日本語で薬局上の生き方はどうですかというタイトルの会話をご紹介します。この会話はインドからの観光客であるデフシンシーと受付係の間で行われました。デフシンシーは受付係に薬局への行き方を尋ねます。では聞いてみましょう。
Bagaimana menuju ke apotek?
Anda dapat berjalan kaki lewat lobi belakang hotel. Risna Nenasang,会話を聞いた後、今日のトピック、バゲイマナチャラクアポテク、日本語で、薬局への行き方はどうですか?に関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。バゲイマナ、バゲイマナ、日本語で、どうですか?どうですか?menuju, menuju, 日本語で何々への何々への ke apotek, ke apotek, 日本語で薬局への薬局への bagaimana menuju ke apotek?Bagaimana menuju ke apotek? 日本語で薬局への行き方はどうですか?薬局への行き方はどうですか?リスナーの皆さん、会話の中で Bagaimana menuju ke apotek? 日本語で薬局への行き方はどうですか?という表現があります。この表現には、バゲイマナ、日本語で、どうですか?という質問語があります。バゲイマナ、日本語で、どうですか?という質問語は、何かをする方法を尋ねるために使用されます。バゲイマナ、日本語で、どうですか?という質問語は、薬局への行き方を尋ねるのに使用されます。場所への行き方を尋ねるには、バゲイマナ、日本語で、どうですかという質問語は、活動を表す表現を続けることができます。例は、アポテク、日本語で、薬局などの場所に行きます。どこかに行く方法を尋ねるには、バゲイマナ、日本語で、どうですかという質問語の後に pergi ke、日本語で何々へ行きます、または cara ke、日本語で何々への方法という表現を追加することもできます。どこかに行く方法を尋ねるために表現を聞いてみましょう。バゲイマナ、日本語でどうですか?バゲイマナ、プギクレストラン。日本語で、レストランへ行き方はどうですか?バゲイマナ、チャラクレストラン。日本語で、レストランへの方法はどうですか?インドネシアでは、薬局だけでなく、市販薬を販売しているドラッグストアやスーパーマーケットでも薬を購入できます。リスナーの皆さん、 最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Bagaimana menuju ke apotek?
Anda dapat berjalan kaki lewat lobi belakang hotel. リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Kamulah cinta yang mampu hidupkan cinta matiku. Kamulah matahariku di mata hatiku.
Kamu lebih indah dari kata indah itu sendiri. Sungguh bahagia menemukanmu.
Cahaya yang paling terindah yang tak pernah terindah.
Yang kutunggu hidupkan cinta matiku.
Kamulah matahariku di mata hatiku.
Kamu lebih indah dari kata indah itu sendiri. Sungguh bahagia menemukanmu.
Cahaya yang paling terindah yang tak pernah tenggelam, yang selalu setia.
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Kau kan rasa cinta.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of the Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of the Nation、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @voinnesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。